命を一緒にいただけますように、このお祈りをイエス・キリストの名前でお祈りします。アメン。じゃあ拍手を持ってキリストのお友達を、じゃあ先生たちと一緒に2号館の方に行ってください。さあでは続きをいきたいと思います。創世記からずっと聖書を読み進めてきましたけれども、先々週はエステル記、先週は呼ぶ記でした。今週本当は呼ぶ記の後半なんですけれども、キッズキャンプのこのオープニングと一緒に今日はこのルカの福音書、そしてイザヤ書の御言葉を受け取っていきたいと思います。エステル記も先週の呼ぶ記もテーマは何でした？エステル記、祝宴でしたね。お祝いの、喜びの祝い。もう大変なことがあって、もうイスラエル、ユダヤ人が皆殺しになってしまう、そういう計画が立てられました。またヨブも本当に神様の前に、清く正しく、そして礼拝生活を続けていたのに、健康が、また家族が、財産が全て失われていきました。でも私たちはそのどうしてこんなことがというのを嘆いて、つぶやいて、そこで私は悪くないとか、悪いのはあれだとかいうことではなく、そこから救いを得ること、神様が私たちを救ってくださること、それを喜んでいく、これがエステルであり、ヨブであり、そして私たちもそのように今日生かされているわけです。今日のテーマをタイトルご一緒に読んでいきましょうか。待っていた父と子供ら祝い合う。もう一度お願いします。待っていた父と子供ら祝い合う。五七五に何とか合わせていましたけれども、でも本当そうなんですね。待っていてくださった。そして私たちは今帰ってきました。今日からもこれからも帰り続けていきます。イザヤ書30章の18節の御言葉をご一緒に読みましょう。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。アメン。もう一度宣言していきましょう。イザヤ書30章18節。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。じゃあもう一度ですね、今度はあなた方というところを私たちに置き換えて読んでいきましょう。それゆえ主は私たちに恵もうと待っておられ、私たちを憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。アメン。今ここにこの主は、神様は立ち上がられるってありましたね。皆さんどうでしょう。皆さんの神様のイメージするとき、神様って座っていらっしゃいますか、それとも立ち上がってますか、それとも横になって寝てらっしゃいますか。まあその時その時によって違うかもしれませんけれども、皆さん神様どんなお方でしょうか。今何をなさってるんでしょうか。今どうやって私たちの方をご覧に、どんな姿でおられるんでしょうか。まあ、ちょっと聞いてみましょうかね。じゃあ神様は、なんか座っている、いつも座ってるような気がするっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。お座りになってる、はい、別に何が正解とかいうことじゃないですよ。これはありがとうございます。いや、神様はこう立ち上がっておられるっていう方いらっしゃいますか。あ、結構いますね。ありがとうございます。いや、神様は横になって、私たちと一緒にくつろいで休んでくださってるって、そういう方いらっしゃいますか。私だけですか。はい。 まあ、ここで、立ち上がられるということはいつも立ち上がっているということじゃなくて、座っているお方が立ち上がられるということですよね。お立ちくださいというときに最初から立っている方に言いませんよね。だから神様は動いていらっしゃる、生きておられる、働いておられるお方ですから、この本当に立ったり座ったり、また私たちと一緒に横になったり、まあ、ちなみにイエス様の時代もこの椅子に座るっていう文化はなかったんですね。先ほどの主の晩餐も何か食べたり飲んだりする時も何かこう肘をついて横にゴロンとなっている感じだったというふうに言われていますし、実際、当時あちらの方がそうだったわけですね。でも神様は、今ここで私たちをあれ見たい恵みたいとこう立ち上がられる、立ち上がる、もうなんかいても立ってもいられないっていう感じですよね。まあ、どしんとこう座って、いるイメージもあるかもしれませんけども、もう本当に、私たちをもう心配で、そして何とかしたいと、で立ち上がって両手を広げて、何とかして、ああまたやっちゃってるとかですね、あどうしてとかですね、もう私たちを本当に立ち上がって、待っておられる。何を待っておられるのか。主は正義の神であるからだということは、私たちがいかに正義でないかということですね。お不義の限りを尽くして続けて繰り返しているか、でも正義に立ち返るように、神様の命に戻っていくように、帰っていくように主は待っておられる。で、幸いなことを主を待ち望むすべてのものはってあります。幸いなのは、私たちこの世の中では一握りの人が幸せ で多くの人は不幸だっていうふうに言われたり思ったりしているかもしれません。そう思ってきたかもしれません。でも神様は宣言されます。主を待ち望むものはすべて、全員一人残らず幸せなんだ、幸いなんだっていうことです。幸いなのは何でしょう。おいしいものを食べることですか。行きたいところに行くことですか。なりたい立場、身分になることですか。誰かに負けていたのが逆転することですか。何が皆さんの幸せですか。神様おっしゃいます。幸いなこと、幸せなことというのは主を待ち望むものです。ルカの15章ですね、まあ、お開きになっても結構ですけども、3つの話があります。例え話です。いや、誰に向かってイエス様が語られるのかっているのか、前の14章を見るとですね、イエス様はこのパリサイ人の、指導者リーダーの家に行ってるんですね。で、そこで安息日ですけども、病の中に、ある病んでいる方がいたので、こう癒した。でもそれはいいのか、安息日は働いちゃいけないんじゃないか。でも安息日何のために休むのか、それは命を得るためですから。働き続けていったら命を失ってしまいますから、命が優先される。この間イスラエルから BFP の、ブリマー会長ご夫妻いらっしゃいましたね。そのトムさん、彼はユダヤ人の血も引いてます。で、何時間か私たち牧師たちとディスカッションする時をいただいたんですね、今回。で、何の話してたんでしたっけ。トムさんでなんかすっかり飛んでしまいましたね。学者たちが、まあ、思い出したらじゃあ後で言いますね。はい。そうです。安息日の話ですね。安息日に、じゃあ何もしちゃいけないのかじゃないんですね。安息日は何もしない日ではなくて、神様と共に休む日。他のことは何もせずに、神様と共に、天の父である神様と共に、親子で、神の家族で、そしてこの肉の家族も一緒にみんなで、喜び祝い、まさに祝宴です。そして御言葉を本当に喜んでいただき宣言していく、積極的に休んで命を得る日です。他のことをいろいろやり続けて命を失っていくのではなくて、命を得る日ですから、命が優先されるっていうんですね。 安息日に救急車を呼ぶことは、これはいいんだって言うんですね。これは命が優先されるから。飼っている動物が穴に落ちても助けるだろうってイエス様もおっしゃいました。であれば人は助けないのか。いや、人の命の方が大事だろう。その通りです。それは今でもそうなんです。まあ、イエス様はそうやってこのパリサイ人のリーダーの家に行ってたんですね。で、この15章の場面を迎えていくわけです。パリサイ人、また学者たち、立法学者たちが近くにいたんでしょうね。ところがそこに大勢の他の人たちもその家に押しかけてきたわけです。ルカの15章一節を見ますと、一応出しておいてもらっていいですか。主税人や罪人たち、ザーカイとかマタイのようなこの税金を集めるで、まあ、ローマに納めるですね。このローマに支配されていましたから、ね、まあ、そういうこの、まあ、みんなから見るとこう嫌な人たち、そして罪人と呼ばれる、まあ、汚れている、どうしようもないと、友達になりたくないと、そういう人たちもイエス様のところにもう集まってきたんですね。で、主税人罪人たちがみんなイエスの話を聞こうとして、身元にイエス様のそばに近寄ってきたっていうんです。いや、近寄ってきたって言っても今誰の家でしたっけ？イエス様の自宅じゃないんですよね。パリサイ人の指導者、リーダーの家なんです。当然パリサイ人、律法学者たちがすでにイエス様の周りに取り巻いてるんです。まあ他十二弟子たちもいたかと思いますけども、でその周り、外側、外野に主税人、罪人たちがこう押し寄せてきて、そして何とかしてイエス様のそばに行きたいと、まあ今この私のそばにはガランと傷がなくなって開いてますけれども、もう我先にと前に人をかき分けて押し寄せてきていたんですね。それが身元に近寄ってきたということです。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。対照的ですね。主税人や罪人たちはみんなイエス様の話を聞こうとしてイエス様に近づいてきた。一方でイエス様とかもともと近くにいたパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。あれは罪人と一緒に食事をするのかって言ったんですね。でもそこでイエス様は3つの話をされました。最初が100匹の羊の話です。羊を飼っていた雇われ羊飼いではない、飼い主、オーナーでしょうね。100匹飼っていたけども1匹いなくなってしまった、どうするか、99匹いるからいいだろうではないんです。99匹を残して野原に置いてでもその1匹を探しに行く、そして見つけたらどうするって言うんですか。見つけたら写メとか送るんですか。いましたみたいな。見つけたら喜んでその羊をこの担いで、ね、そして戻ってくるって言うんですね。でもう友達や近所の人たちを呼んで一緒に喜んでくださいと言って、その羊をご馳走にするわけじゃないかもしれません。他の喜び方があると思うんですね。でもその羊の命が失われた、死んだと思っていた、いやもう死んだも当然だった羊がまた命を得たことを一緒に喜ぶって言うんですね。でイエス様おっしゃいました。これ例え話ですけども、それと同じように一人の罪人が悔い改めるときには99人の義人、正しい人、罪のないと言われている人よりも大きな喜びが天に湧き起こるって言うんですね。別に99人と1人を比較して1人の方が偉いとか大事だとかいうことではないです。でも喜ぶべきは、まあ、99人が正しい人が今日も残ってたからそれでいいやということを喜ぶんではない、たった1人でも罪人が命を失ったものが悔い改めて立ち返って戻ってきて命を得ること、これを一緒に喜ぶ。天ではそのことをもうみんなでやったーと言ってですね、喜んでいる。で天と同じように天の写しとしてこの地が作られましたが、この地も私たちは何のために生かされているのか、誰かと競い合ったり裁き合ったり、何か自分一人でただ食っていくためじゃないんですね。私たちは悔い改めて神のもとに罪人が一人また一人立ち返っていくことを一緒に喜ぶ、そのために生かされてるって知ってました？皆さん知らなかった？私も知ってたはずなんですけども、今日改めて、あ、そのために今日生かされた、今日のキッズキャンプもそうです。 なんかキャンプ行ってプール行ったりスイカ割りしたり、それで、なんか生活指導をするとか、そういうためじゃないんです。神の命を得るために、罪人、こんな小さなね、でも立派な罪人たちです、神様のもとに戻っていく、それを喜ぶためなんです。今隣の人に宣言してお互い教えてあげてください、ね、罪人の悔い改めを喜びましょう。お隣の人にどうぞ言ってあげてください。まあ今そうね宣言しながら、あなたも立派な罪人ですっていうことですよね。でも今ここに帰ってきたことですね、帰ってきたこと、私たちはいなくなっていた一匹の羊がいっぱいこうやって集まって帰ってきたこと、それを羊飼いが喜んでおられるから羊たちも一緒に喜ぼうと。もう一つの話されました。イエス様、10枚の銀貨、1枚なくしてもう9枚あるからいいやではないんですね。10枚のうちの1枚ということは10分の1、神様にお返しするものが丸々ないということですね。それ 大変なことです。で探すんですね。でみんな呼んできて一緒に探してじゃないんです。一人で探すんです。一人で探して、あった見つかったと言って、そうしたらみんなを呼ぶって言うんですね。で一緒に喜んでください、一緒に喜んでほしい、私は嬉しいんですと言って、その見つかった1枚の銀貨全部使い果たすぐらいパーティーを開いちゃうかもしれません。でもそれはあまりある価値があるんですね。なくなっていたもの、失われていたものが戻ってくること、それは本当に嬉しいこと。それは天で見つかり立ちが大いに喜ぶってあります。見つかり立ちだけ喜ばせておくんですか、違いますね。それは私たちが共に喜ぶためです。そしてイエス様はこの二人の息子たちの話をされたんですね。続いて、まあ、これ一緒に喜ぶっていうテーマです。放蕩息子の例えってこうよく言われますけれども、イエス様はあるところに二人の息子がいたって言います。二人の息子の話なんですね。二人の息子たち、そして、まあ、先ほどの話の通りです。先ほどの話はどこまで行きましたっけ。弟がお金なくなって、で豚の餌でも食べたいと、でもそれも食べさせてもらえなかったって、でそこで我に帰るんですね。皆さん、我に帰るってどういうことですか。よく言いますよね、我に帰る、正気を取り戻すっていうことです。それまでは何かこう、もう本当にありえないバーチャルな世界でも、それがリアルな現実に戻るんです。自分は何のために生きてるのか、生かされてるのか、ここで死ぬためなのか、いや、もう一日生きるとしてもそれは何のためなのか。皆さん、さっきお隣の方の何を宣言しましたっけ。罪人が神様のところにごめんなさいって帰っていくのを、ね、そうだ、お前なんとこ悪いことしたんだって責めるんじゃなくて、一緒に喜ぶというためでしたよね。で我に帰った弟息子は自分が罪人なんです。ですから自分が帰っていく。でもその時に、弟息子はこう思ったっていうんですね。ね、今ここには本当に豚の餌でも食べたいけど、それも食べさせてもらえない、食べ物がない。でもお父さんのところにはもう太った牛とかね、もうご馳走が山ほどある。でそこに帰って、今度は兄さんの分も食いつくそうじゃないですね。雇い人の一人にでもしてくださいって、そう言おうって思ったんです。で帰っていくと、もうまだ家に着かないうち、遠くにいるのにもうお父さん待ってたんですね。でお父さんはもう駆け寄ってって、そして、弟にもう、もうボロボロの服でしたから晴れ着を着せて、そして、太った子牛、もう一番おいしい子牛をご馳走にして一緒に喜び祝おうと。でその時に弟息子はこう言ったんですね。お父さんも、私は息子と呼ばれる資格はありません、そこまでは言いました、予定通り。でも最後の一言言わなかったんですね。雇い人の一人にしてください、やっぱり息子のままの方がいいやと思って言わなかったんでしょうか。 お父さんが言わせなかったんですよね。言いかけてたかもしれません。でも、いや、それない。私の息子は帰ってきたんだ。雇い人じゃない。労働者じゃない。私のために働く、まあ、さっきのお父さんね、なんか、書類をね、手伝いをお願いしてましたけど、でもそれは働かせるためじゃないんです。一緒に親子として、命を喜ぶ。息子は帰ってきた。死んでいた息子は生き返った。そのことを喜びたい。言わせなかったんですね。でもそこに、お兄さんが畑に出てて、戻ってきたら、なんかの音が聞こえたんですね。皆さん、ちょっと今耳を澄ましてみましょうか。何の音聞こえますか？ん？エアコンとセミと子供の音が聞こえますね。でもその時、お兄さん息子は、長男のは何を聞いたんでしたっけ？そう、ね。楽器や踊りの歌、何かこう、パーティーが行われてる、ダンスが繰り広げられる。何やってんだろう、ね、なんか、キッズキャンプでも始まったのかみたいなね。そうなんです。キッズキャンプなんです。キッズキャンプが、実は私たちが、親子家族で一緒に暮らしてるっていうのは毎日がキッズキャンプなんです。何かそれ特別なことではなくて普通のことに思えるかもしれません。今日も同じ屋根の下で暮らす。あるいは離れていても家族として生き続ける。でもそれは毎日が特別なことなんです。スペシャルなことなんです。親子であること。それは神様ご自身が父ご精霊の親子家族の神であること。私たちもこの地上でその命を味わい表すことができる。キズキャンプです。それが途絶えていたんですね。でもまた再会した。でもお兄さんはなんであんなやつのために怒ったんですね。怒って家に入ろうとしなかった。それをお父さんは気がついて、でなだめにこう出てきたって言うんですね。で最後はお父さんとお兄さん息子二人だけのところで終わります。兄は訴えました。お父さん、私はずっとあなたと一緒にいたのに、そしてこんなに働いてきたのに、今も畑へ行って、働いて帰ってきたところです。でもあなたは今まで私のために小ヤギ一匹すらお祝いとしてご馳走してくれたこともなかった。なのにあの弟がさっき言ってましたけども、この財産を生前分与ですね、死ぬ前に分けてくださいっていうのは、お父さん死んでくださいってことですよね。私にとってあなたも死んだも同然です。一緒に生きたくありません。だから死んだ後もらうはずのものを今ください、あなたは今死んでくださいってことです。そんな弟が今頃のこの子帰ってきたのに、何あなたは一番上等な、まあ、当時牛羊ヤギであってですね、牛が一番この上等な、まあ、サイズも大きいですし家畜だったんですね。しかも肥えた太った一番おいしい牛を弟のために振る舞って、ってだってもう兄弟二人でお父さんの財産を分けたんですね。分け与えたって書かれてますから、お父さん、もちろんもともとお父さんのものでした。でも弟に分けたときに、その残りは全部お兄さんに分けたはずなんですね。ということは、この牛僕のなんですけどって話ですよ。お父さん、これ僕の牛ですよ。ね、っていうことすら言いませんでしたけども、お兄さんは、兄息子は本当に怒ってまた悲しい思いを持ったんですね。でも皆さん、まあ、先週今週と呼ぶ記をね読み進めてます。先週は朗読劇で見ましたけれども、ぜひまだこの読み通してない方は、私も全部声出して読んだら2時間で読めたんですけど、でも2時間かかります。42章までぜひ読んでみてください。暑さも吹っ飛ぶと思います。ヨブは、神様、私何にも悪いこと一つしてませんよね。 僕は正しい、間違ってない。このお兄さん息子と同じですよね。ヨブですよね、これ。と同時に3人の友達をでしたけど、最初1週間は一緒に泣いて、ただヨブの話を聞いていきましたけども、そのうち、いや、やっぱりヨブお前が悪いんじゃないか、お前が悪くないはずはない。で、最後に来たエリフもですね、僕は自分は悪くないって、まくし立てるのが罪なんだよお前の、ヨブって言いましたね。ヨブを責めていきました。みんな、僕は悪くないけど悪いのはあの弟だ。これお兄さん、自分がヨブであると同時にヨブの友人でもありますよね。悪いのはあいつだ、お前が悪いんだ。私たちもそうです。自分は悪くないって、このヨブのように主張したり、あるいはあの人が悪いんです、あれがいけないんです、いや神様あなたが悪いんです、そうやって責め立てていく、ヨブの友人たちのように。私たちはその両方を兼ね備えています。アダムとエバの子供たち、最初の人類、最初のこの息子たち、兄弟がそうでした。神様一緒に礼拝したけれども、弟の方が喜ばれ、神様目止められて、その時に皆さんがお兄さんカインだったらどうします？同じように頭に来て、自分が喜ばれない、なんで弟がいるから自分はこんな残念な思いするんだと言って、弟を野原に呼び出して殺しちゃいますか？どうすればよかったんでしょうか。カインも、いや、アベル、お前よかったな、一緒に礼拝して、なんか僕喜んでもらえなくてちょっと残念だったけど、お前喜んでもらってよかったな、それが嬉しいよ兄としてってね、ね、もう素晴らしい弟をね持って、もう兄として本当にもう最高だよってね、今度は頑張るけどみたいなね、そうやって一緒に喜ぶ、誰かが喜んでいることを一緒に喜ぶことができない、いや、それをしないという選び取り、これが私たちの罪ですよね。いつまで引きずってんでしょうか私たち。いや、敵はそうやって私たちを一生の間カインであり続けるように。そして天では一緒に喜ぶっていう文化しかないんです。天でなされていることは一緒に喜ぶっていうことしかないんです。それだけなんです。この地上でそれを始めていこうではありませんか。神の国はここに、イエス様が命をかけて開いてくださいました。私たちもそこに献身していこうではありませんか。最後にお父さんが言いました。いや、一緒に喜びたいんだよ、当たり前じゃないか。で、決してこの兄を責めてるんじゃないんですね。一緒に喜ぼうよ。お父さんが失っていた息子、死んでたのに見つかった、どっちですか、兄ですか弟ですか。どっちですか。どっちでもないですね。父なる神は全ての子供を失ってたんですね。弟も失ってましたけども、弟は帰ってきて喜びたくもない、なんで喜ばなきゃいけないんだ。天の神の国の生き方を失っていた、それ神の国って永遠の命ですよ、その命を失っていた兄も死んでいたんです。どっちも失っていたんです。でも弟は生き返りました。でもまだ死んだままなのは兄の方です。私たち弟でもあり、また兄でもある。でもどっちからでも、いや両方であっても、今生き返ろうじゃありませんか。一緒に喜ぼうじゃありませんか。また弟が帰っていったように、私たちも帰っていって一緒に喜んでもらおうじゃありませんか。最後にこの話、まあ、例え話ではありますけれども、これまで多くの クリスチャンたち、まあ、教会では伝統的に、この兄と弟っていうのは誰なのかっていう話をしてきましたね。まあ、ここで皆さんさっき14章15章のところで、パリサイ人の家だった、そして立法学者たちもすぐ近くにイエス様とずっと一緒にいた。でもそこに遠くから主税人やまた罪人と呼ばれる人たちがやってきて、そして何とか近づこうとイエス様とも帰ってきたってあります。まあ、そういう意味では同じユダヤ人の中でパリサイ人学者たちが兄であり、また罪人と呼ばれる人たちが弟だったのかもしれません。でも神様はそれを超えて私たち国々異邦人の救いもこのご計画されていました。どっちがイスラエルでどっちが異邦人なのか、皆さんどっちだと思います？多くの場合伝統的にはこの、まあ、ずっと一緒にいる兄がイスラエルユダヤ人で、そして私たちがこの異邦人がですね、まあ、そして、死のもとに帰ってきたのはこう異邦人の中からでも、異邦人クリスチャンとして、まあ、教会に招かれ、そして、そこに応じて戻ってきた者たちが、私たち異邦人クリスチャン教会がこの弟息子だというふうに呼んできたとか多かったかもしれません。でもですね、私たちはもともと一緒にいて飛び出してったんじゃなくて、もともと一緒にいなかったっていうところあるんですね。むしろ今日一緒に皆さんとこうこの御言葉を受け取りたいのは、この2000年の間、イエス様の時も、もう 100% ほぼユダヤ人でした。もちろんこのツロフェニキアとか異邦人の癒しをイエス様されたりもしました。100人隊長の息子を癒したりとかね、そういうこともされました。もう異邦人だから何かしないとかいうことではなくて、もうイエス様の神の国の命はもう溢れていきました。でもまずユダヤ人って言ってましたね。それは彼らがイエス様最初に何て言いました？悔い改めよ、ね、神の国が近づいたから悔い改めよっていうのは立ち返れ、帰っておいでってことです。帰っておいでっていうことはどっか行っちゃってるからです。で、実際にこの離散して、遠くに行ってしまっている、あるいはずっと一緒にいるようで、神様から離れていた、そういうイスラエルユダヤ人の同胞に向かってイエス様がおっしゃいました。そしてユダヤ人の王として十字架にかかられました。で、戻ってきた最初の教会ペンテコステで3000人、そこも全員ユダヤ人クリスチャンでしたね。帰ってきたユダヤ人たちです。で、今もこのイスラエルの地に帰っていくユダヤ人たち、私たちも今プハチョフさんご一家ですね、ちょうどこの8月で1年になります。ウクライナから去年の夏帰っていて、でもまだヘブル語を学んだり職業訓練を受けたり、で、私たちは毎月このサポートを本当にわずかですけどもさせていただいてます。帰っていったイスラエルこそ弟息子なんですね。そうです、双子の兄弟エサウとヤコブ、弟のヤコブがイスラエルですよね。弟なんです。そして双子の兄弟エサウというのは一番近い異邦人ですね。イスラエルに一番近い、双子ですから一番近い異邦人で、双子なので、ほぼ一緒に生まれてきたわけですけども、でも兄でした。長子の権利を受けていました。さっき35億ってなんか70億半分に分けたみたいな話もありましたけども、長子であれば、二人兄弟であれば2倍の祝福ということで、3分の2がお兄さんに、3分の1が弟に、ですからお兄さんには70億いってたと、まあいいじゃないかと思うんですけどね。それで、でもその兄であった私たち異邦人が一杯のスープと引き換えに、その神様の長子の権利を弟に譲ったんですね。そしてお父さんイサクからの祝福、まあ弟ヤコブが奪っていたというのもありますけれども、そこで兄が弟に仕えるという祝福、兄が弟に仕えていく、弟に協力していく中で一緒に祝福を受けていく、 一緒に神の国の命を喜んでいく、そういう神様の祝福の約束のもとに私たちは置かれた。いや、私たちはそれを選び取っていったんですね。でも後になって今更ながら、いや、私たちこそ異邦人クリスチャンこそが霊的なイスラエルで、ユダヤ人は、いや、イエスを十字架にかけたのはユダヤ人だろうと言って、迫害していった。十字架を掲げて、そして、ユダヤ人の命をこの奪っていった。この2000年の歴史があるんですね。でも今そのことを本当に悔い改めながら、でも今一緒にその命を喜ぶというところに私たちは立ち返りつつあります。二つのものが一つに、この兄と弟と、今日私たちは、自分こそ神様と、いや、皆さん本当にもう真面目に生きている方たくさんいらっしゃると思います。ヨブのように今週も罪を犯さなかった、いや、自分の子供たちも何か罪を犯したがたらいけないから、子供たちの分も私が取りなし礼拝しますと、で、捧げ物をしていく、そういう方も多くいらっしゃると思います。でもだから私は大丈夫だけど、それしてない、あの子はダメなんだではなくて、私たちはそのどうしようもないところから帰ってくる、一人一人を、そしてその民を喜ぶ。ですから私たち国々のクリスチャンたち、教会は本当に、弟でありましたけども、今やこの長子と、の祝福を得ているイスラエル、本当に祝福しながら私たちもそこで一緒に仕えていく、で、一緒に神の国の祝福を受け取っていく、そこに立っていこうではありませんか。今ご一緒にお祈りの時を持っていきましょう。神様、私たちは祈ります。今本当に弟息子のように叫びを上げてあなたのもとに戻っていきます。また兄息子のように、どうして私はあなたとずっと一緒に真面目に頑張ってやってきたのに、なんで一緒に喜ばなきゃいけないんですかと言って、一緒に喜ぶまいと、喜びは私だけのものだと握りしめてきた、その狭い私たちの愛、それを今手放します。イエス様の十字架につけます。一緒に声を上げて今天の父のもとに帰っていきましょう。帰っておいでと、弟も兄も離れていたものも、ずっと一緒にいたものも、今天の父が迎えてくださってます。立ち上がって、もういても立ってもいられなくて、両手を広げて私たちのところに駆け寄って今抱きしめてくださいます。私たちも抱きしめていきましょう。今天のお父さん、神様と主の名を呼んで、そして懐に飛び込んでいきましょう。ご一緒に声を上げて祈っていきましょう。お父さん、神様、私たちは祈っていきます。今祈っていきましょう。声を上げて祈っていきましょう。主よ、今祈ります。私たちは本当にあなたのもとに出てきます。お父さん、今立ち上がって私を抱きしめてくださっています。皆さんも今、私も父を抱きしめます。十字架のイエス様を抱きしめます。そういう思いを与えられている方はぜひお立ちください。一緒に立ち上がって、そして天の父に向かって、私たちの心を開いて、両手を開いて、今主の名を呼んで祈っていきましょう。で、ご一緒にしようと名を呼んで祈っていきたいと思います。しよー、声を上げて祈っていきましょう。しよ、私たちは本当に今あなたの前に息子と呼ばれる資格のないものです。娘と呼ばれる資格のないものです。でも雇い人ではなく、あなたは本当に私たちをもう一度子供としてくださいます。どうぞ子供たちを今あなたの愛から離れることのないように、どうぞもう一度立ち返らせてください。お祈りします。神様、息子たちは、娘たちは今あなたのもとに、お父さん、帰ってきました。そして一緒に帰ってくる、そしてこれからも帰ってくる、 弟妹たちを喜んで一緒に喜ぶものとして今私たちをお捧げいたします。一緒に喜ばず喜びを独り占めしようとしてかえって天の父よ、あなたを悲しませていた私たちの罪を今悔い改めます。十字架につけます。そして一緒に喜ぶ神の国が今私たちの家庭に、この町に、この国に、そしてイスラエルと国々にあなたが開いてくださったことを高らかに宣言し、私たちもその喜びに加わっていきます。主、あなたの喜びがこの天で湧き起こっているように、地で湧きあふれますように、イエス様の御名で祈ります。